愛人探偵のストレスが小さくなる30のスキル。その1、小さくてもいい。まずは明るくなることから始めよう。人間は光が大好きです。明るいものが大好きです。人に伝えたいと思ったら、まず明るさを心がけることです。当たり前のことですが、これが一番大切です。明るいことがあって、悪いのではなく、悪から明るいことがやってきます。性格を変えるのは難しいですが、ニコニコするぐらいなら簡単にできるはずです。とにかく、いつもニコニコしていればその明るさに惹かれて人が集まってきます。ニコニコしていればつまらないことも楽しく思えてきます。最初は顔が引きつることもあるでしょう。小さな笑顔からで結構です。何が笑いを浮かべてしまうかもしれませんが、いかにすれば簡単です。いつでもニコニコしている笑顔を達人になることが、愛人探偵をスムーズにする一番単純な方法なのです。嬉しくなくても、いつもニコニコする。愛人探偵のストレスが小さくなる30のスキル。その2、完璧な人は1人もいない。だから、オーラになろう。このように完璧な人は1人もいません。どんな人でもうっかり記憶を思い出せないことがあります。さらって、キャラを知ることはなし、行動を間違った記憶を書くことはあります。間違いないようにと完璧を求めていると3人になされます。自分と相手と周りにいる人です。自分に対しても絶対に間違いないようにしようと心がけると緊張しますし、余裕もなくなります。相手に対しても完璧を求め始めると、些細な相手の一切も急にイライラしてしまいます。イライラしている方を見ている周りの人も不快な気分にさせてしまいます。完璧を求めると、自分だけでなく、その他の人たちでもたくさんの笑顔を引き出してしまいます。完璧を求めるのではありません。大切なことは誰でも間違えることがあると、オーラに構えることです。間違えてもいい。人間はそういうふうにできています。子供だけでなく、大人もそうです。どんな人でも間違えることがあります。うっかりとした行動があるから人間です。そう思うだけで感じるストレスは小さくなりませんか。そういう大きな心の余裕は大切です。人間関係では余裕ある人になります。イライラしたらいけないのです。誰でも間違えるとオーラに構える。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その3、悪くないことを謝ろう。あなたが謝ることといえばどのような時ですか。一般的に考えると、やはり相手に迷惑をかけてしまった時ですね。自分が悪いですから謝って当然です。子供も大人も全ての人共通です。もはや謝るのは人として当たり前です。迷惑を受けたらも謝ってくることを期待しているはずです。それができないと人間関係では苦労します。もちろん全ての人付き合いで共通です。しかしです。人付き合いの達人は謝るシチュエーションが人は違います。迷惑をかけた時だけでなく、迷惑を受けた時も謝ります。迷惑を受けた場合、自分も未然に防ぐことができる要素を強いことができたら反省するからです。自分に気をつける反省点が一つや二つは必ずあるはずです。たとえ迷惑を受けた場合としても、謝る反省点を見せることができることでしょう。私の方こそもっとしっかりしておけばよかった。こちらこそ申し訳ない。今度は謝る人が謝っていると驚きます。今度は自分が謝ることを相手が謝っていると、なんて礼儀のいい人なのだろうと感心し、好印象になります。謝りを犯してしまったらは反省しているため、自己評価が低い状態です。その評価が低い状態の時に相手が逆に謝っています。迷惑を受け精神的に迷惑していて頭の状況で冷静に落ち着いて心の余裕が見える人は眩しく考えてみます。余裕を落ち着いてみます。悪い人が謝るのは当然ですが、悪い人が謝るととても印象が良くなります。あなたに一つ提案があります。ごめんね、だけでなく、こちらこそごめんねという一言も自然にしておきましょう。この気持ちの良い一言は相手に感動させるに違いません。これこそ、人づきあいの達人が心がけている大切な習慣なのです。悪くなくても、こちらこそごめんねと謝る。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その4、目を見て感謝すれば感動がもっと伝わる。ありがとうございますと感謝するときに目を見て気にする人がいます。それは相手にきちんと気持ちが伝わりません。心が通っていないことになっています。心が通っていない感謝は相手の耳に入っても感動がありません。感動のある言葉を伝えるためには目を見ることがポイントです。はい、コンタクトということがあります。目で会話する意味です。こういうことができることを目は語る力があります。そんなことはないだ。そう思っている方はこの当たり前の習慣がきちんとできていますか。ありがとうございますというときにきちんと相手の目を見てみましょう。するとなぜか心に人というものがあります。感謝の気持ちが相手に伝わるからです。相手の目を見ないと言葉の真実が失せます。せっかく感謝の言葉を口にするタイミングがあるのです。素晴らしい感謝の言葉を目を見ていればもっと感動が伝わります。きちんと相手の目を見てありがとうございますという。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その、あと30分しかないではなく、まだ30分もあると考える。あと30分しかない。友人と一緒にいるとき、あと30分で終わらせないといけない時間が迫ってきました。仲の友人と一緒にいると時間があっという間に過ぎていきます。お笑いするのは欲しいですが仕方ありません。しかし、まだ30分になると考えればいい。30分ならばまだまだできることはたくさんあります。近くの喫茶店に入って一杯のコーヒーを味わう時間もあるでしょう。デパートをぶら下がる時間もあります。レストランでは時間がかかりますが、全て加速料金なら夕食をさっと済ませることもできるはずです。残り時間の少なさを5分に変えましょう。残り少ない時間からこそ、より濃い時間を送ることができることでしょう。タイムプレッシャーがあるので刺激的な一番短い時間でも記憶にも残りやすくなります。まだ30分になります。時間が迫っているとこそ、プラス思いましょう。残り時間の5分に変える。人間関係は絡みです。相手の態度は実はあなたの態度を反射させて映し出しているにすぎません。あなたの態度に反応して相手も同じように反応しています。あなたの態度を見た相手が絡むように反射させています。例えば、お前なんて嫌いだと言えば相手もこっちこそお前なんて嫌いだと理解しています。あなたの言葉遣いが悪いでは拒否反応を示し、相手の言葉遣いが悪いです。マイナスの感情は見事に相手に伝わります。あなたの態度を見た相手は大返しのようにそっくりそのまま返していきます。逆にニコニコしながら今日はいい天気ですねと言えば相手もそうですね。いい天気ですねとニコニコして返していきます。言葉遣いが丁寧になれば相手の言葉遣いも丁寧になります。あなたの悪い感情は見事に相手に伝わり返していきます。あなたはあなたで反応は反です。しかし、光の部分では繋がっています。あなたの反応の態度を返せようとするのは難しいことのように思います。実は簡単です。相手が少しいい態度をあなたが先に取ればいい。優しくしてもらいたいときはあなたが優しい態度を取ればいい。相手の態度をとってもらいたいときはあなたが先に表現していきましょう。感謝したいときには先に感謝をしましょう。愛する人に愛され、感謝する人に感謝され、助ける人に助けられます。全ての人間関係は絡みなのです。相手にとってほしい態度を自分から先に取る。愛人関係のストレスが小さくなる30のスキル。そのなら、考えを知っているものはしない。理論が少な人がいます。特に自分の知識に自信を持っている人です。公開的な政治家、教育者、文化人には理論好きの人がいます。自分の意見が正しいと信じているので、自分に関する意見があると理論します。もちろん、理論が必要になることもあります。例えば、大切な決定を話生活に影響する話し合いでは、答えの考えをはっきり話して話を確認させなければなりません。誰でも信じる心情や考え方があって当然です。しかし、自分の考えを一方的に押し付けるようになると話は変わります。相手の話を聞かず、自分の主張だけを少々すると、まさに発生します。相手の話をきちんと聞いていないため、話が変わらず、親切になります。喧嘩なく流れ始め、次は言い争いが始まります。人にはそれぞれの考え方があります。全ての人は自分の努力ですが、意見を少々とすると大切になります。一方的に押し付けるのはやめませんか。大切なことは尊重です。自分の考えを反する意見になっても、相手の考えを尊重して、きちんと最後まで話を聞きます。尊重があれば、考え方の違いを吸収できます。相手の話を理解して勉強すれば、神あったようになれるでしょう。どんどん議論がかなり確信することができるはずです。どんな意見もまず尊重しましょう。相手を尊重しながら話し合いは様々な考え方を受け入れることができます。その時、本当に有益なものが愛人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その8、自分でできることは自分です。私の職に頼み迫る人がいます。初めは助けてと言われるのは頼みにされている感じがして嬉しいです。期待に応えたい気持ちがあり、助けます。しかし、その人は以上や今も助けを求めています。驚くべき事実を知ってしまいます。できないから助けを求めるのだと思っていると、実は自分が仕事をするのが面倒だから助けを求めていました。頑張れば自分でできることを自分でするのが面倒だという理由から助けを求めていました。他人に助けを求めるのはいつの限界を感じた時です。時間の限界を感じた時、能力の限界を感じた時、ストレスの限界を感じた時、事務所の力では限界を感じる瞬間があるのは確かです。時間、能力、精神力など限界があります。限界を超える仕事はできませんが、助けを求めるのは当然です。特に職場では締め切りがありますし、仕事の品質を下げるわけにはいきません。必要である努力は求めてもいいことです。した方がいい。しかし、事務所で十分に対応できるにもかかわらず、むやみに助けを求めるのはよくありません。他の人の時間や体力も有限ですから、自分が楽をしたいかと他人に迷惑をかけるのは迷惑せんなんです。それこそ人間関係に非をできません。愛人関係で場所を少なくさせるためも相手にできるだけ迷惑をかけないことです。自分でできることはできるだけ自分です。この当たり前の習慣を今一度見直しましょう。自分でできることは自分です。愛人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その9、相手の犯した神を見ないで驚くのイベントとしてよく見える。あらゆるストレスを隠す考え方があります。まあいいじゃないか。だから面白いという考え方です。レストランでは注文者料理とは違う食事ができることがあります。単純な善人のミスです。善人といっても人間ですから聞き間違いや誤解をすることがあります。注文者料理と違うだろう。嫌がらせを見たくなっても我慢です。善人に優しいのはよくありません。レストランには他のお客さんもいますから大声で言われるのもよくありません。まあいいじゃないか。だから面白くなると言ってみましょう。すると善人のミスも許せます。 相手の犯した神を、いないで驚くのイベントとして受け入れることができます。サプライズは思ってもないことが起こるからこそ面白いです。お互いに人間ですから、些細なミスは非難するのではなく、受け止めましょう。サプライズという楽しみとして考えればいいのです。まあいいじゃないか。だから面白いと考え、受け止める。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その10、人とぶつかっても、ほら、と、どれもではない。あなたはどういう相手にいたとき、人とぶつかったことはありますか？これにも答える人はいないでしょう。ぼっとしながら、どういう相手にいるときは人とぶつかりやすくなります。たとえ、気をつけていたとしても、特に狭い道では人とぶつかることはありません。ぶつかったときに、いないでしょう、ほら、と、どれもではまさかしておきます。相手がごめんなさいと謝っていれば、ことは内容されます。しかし、相手もぶつかって最初にすることは2つあります。1、謝罪。2、気遣い。人とぶつかったら、まずはごめんなさいと謝ります。ぶつかったのは答えに悪いです。相手に迷惑をかけてしまいましたが、どの方にも謝ることが先決です。続けて大丈夫ですかと気遣いから仕掛けることです。もし、怪我をしていれば大変です。謝罪と気遣いがポイントです。これができる人は人とぶつかってもすぐ仲直りができます。喧嘩をしない女性です。対人関係がスムーズな人はすぐ仲直りができる人です。これができる人が本当にかっこいいと言われる人なのです。人とぶつかったときはごめんなさい。大丈夫ですかと話しかける。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その11、人との出会いは全て功績の出会いである。人との出会いを全て功績だと思いましょう。功績は美しく輝いています。実は人間もみんな美しく輝いています。DNA により細胞ですし、心臓は自然により爪や髪の毛は意識しなくても勝手に伸びていきます。なんという神経でしょうか。体中の37兆個もある全細胞が生きるために創造に必死に動いています。人によって人間関係に悩んだり、恋に悩んだり、将来に悩んだり、心に悩んだりすることもあるでしょう。それでも寝ずに生きようとします。どんなに悩んでいても輝いています。一生懸命に生きようとしている輝きがあるからです。もちろん人によって輝きがあることは違います。確かなことは生きていることは輝いているということです。それだけで素晴らしい。輝いています。人はつまらない、面白くないという前提で考えているから、今で意識が働きます。人は美しい、輝いているという前提で考えると、無性に人と会いたくなります。あなたは宝石に囲まれて恵まれた状況です。人だって感動するのはそのためです。ダイヤモンドに溶けるように人にはワクワクするのです。全ての人は宝石だと思う。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その12、ご主人に迷ったら叩き込まない。結婚式で今気持ちを表すためのルーティンといえばご主人です。結婚式に出席するときはご主人を祝いしようかなと迷うことはありませんか。大抵相場は決まってはいいもののわずかな金額の差に迷うことがあります。少ない人数か多めに数か、少ない方を選んだら相手に決まると思われます。そういう印象は強くなるのに続けます。そんなことで人間関係に火を入れることと愚かなことはありません。実のこと答えは最初から決まっています。迷ったときは高い方を選びましょう。厳しい経済状況なのに思い切ってくれたらという思いは必ず相手に伝わります。金額の量は見ようという気持ちの表れです。たくさん払ってくれた分だけ幸せになってもらいたい気持ちが伝わり人間関係の方が良くなります。余分に払った分は人間関係に投資していると考えればいいのです。ご主人に迷ったら高い方にする。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その13、私たちはプレゼントを買うお金を貯めて働いている。人間が幸せを感じるのは人間関係からです。人間関係なくして幸せはありません。人からたくさんの笑顔を受け取って幸せになります。では人間関係に投資するためにはどうすればいいのでしょうか。プレゼントは効果的です。相手の感情には必ずプレゼントをしましょう。プレゼントはとても面倒です。頼んでもらったらお金もかかります。だからこそ、面倒くさくてお金もかかりますが、わざわざ送ってもらえたら気持ちが伝わりやすいです。プレゼントは想像以上に嬉しいものです。それが人間関係に投資するということです。プレゼントができない人はお金持ちになっても意味がありません。人間関係に投資をしないと幸せになれないからです。幸せになる人はお金を稼いだら人間関係に投資をします。人間関係こそ幸せのようからです。両親の誕生日、友人の誕生日などです。プレゼントをすることで相手に喜んでもらい、あなたは笑顔を受け取ります。それがお金を幸せに変えるということです。素晴らしい人間関係に投資しています。私たちは何のために働いてお金を稼いでいるのかというと、プレゼントを買うために働いて稼いでいます。プレゼントを送って友人に笑顔になってもらうために仕事をしてお金を稼ぎます。それがお金を稼ぐ目的なのです。友人にプレゼントを送るために働いてお金を稼ぐ。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その14、どんなにお金持ちになっても他人を喜ばせるために使わない人は心の運動だ。お金持ちでも心のなしに人がいます。お金を自分のためだけに使う人です。もちろん最低限の食事を買い揃えるためにはお金がかかります。やりたいことをやるためにもお金は必要です。しかし、お金を自分のためだけに使う人は幸せになりません。いくら自分の夢を実現できても応援してくれる人や喜びを分かち合える人がいないと深い喜びは感じられません。お金が一番喜ぶ最下は人を喜ばせる最下です。誰かを喜ばせるためにお金を使うのが一番に、お金もただの道具ではありません。心が通った最下を最下と思っています。例えば最近あなたは友人にプレゼントを送ったことがありますか。プレゼントを送るなんてお金がもったいないと思うのではありません。ここからプレゼントを送る必要はありません。相手が心が喜ぶようなプレゼントなら何でもいい。プレゼントを送って友人にお喜びしてもらうためにお金を使います。最近あなたは友人に食事を送ったことがありますか。俺と言うではないとはいえ、ぜひ友人に食事を送ってください。友人から喜ばれ、以前より人間関係が良くなります。私は最高の読者に喜んでもらうためにお金を使っています。たくさんとも読んだり、経験を積んだり、通貨にお金を使っています。もちろん、自分が楽しむのが最初なので、それで終わりにしないようにしています。最終的には、必ず他の人も喜んでもらうように心がけています。その時間が私にとって、チップです。自分の知識や知恵をもとに無償で幸せになる知恵を世界中に広げています。みんなに喜ばれたいし、そういうふうにしたいからです。私は自分のやりたいことをやっているときも幸せですが、一番幸せを感じる瞬間は別の瞬間です。やはり読者からためになります。ありがとうございます。というお便りをいただいたときが一番嬉しいです。その瞬間のために生きているし、お金を使っています。僕は何よりも幸せを感じるのです。他人を喜ばせるためにお金を使う。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その15、意見最近あなたは誰かと喧嘩をしましたか。喧嘩の原因は何でしたか。原因といっても様々ですが、一つ挙げると意見がぶつかったときです。あなたは間違っている。いえ、あなたこそ間違っている。お互い相手が悪いと言い争います。しかし相手が悪いのではありません。あなたの対立が原因です。順位ということはまだ本当に理解していない証拠です。人はそれぞれですが、考え方も千差万別です。相手の考え方がおかしいからとはいえ、非難するのは順位とまだ分かっていないという対立です。喧嘩をしているうちはまだまだ理解がありませんよという神様からのお願いです。意見がぶつかったときはぐっと加えて、なるほど、そういう意見もあれと受け入れればいい。その瞬間あなたの心の器が人前に大きくなります。意思と思える意見を弾いているうちは心の器は大きくなりません。吸収するときに心の器は大きくなるのです。意見がぶつかりそうなときはなるほど、そういう意見もあれと吸収する。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その16、私たちの間ではどれも絡んでいい。セバンテスという作家をご存知ですか。名作、文、章で書いた作家を今思い出しても多いのではないでしょうか。私がお話ししたいのは文、章で物語ではありません。セバンテスの人生の物語です。セバンテスは歴史上でも大きな波のある人生を送った人です。私は彼の波のある人生を知ったときに波の変容に驚きました。しかし、すべて実はです。彼の力強いを紹介します。1547年、セバンテスはスペインで生まれました。スペインの新聞社に住んでいたため、いい場所でしたが、セバンテスの死は市内外だったため、とてもインドでした。市内者のインドなのも珍しいです。今、大変難しかったため、学校教育はほとんど受けていません。基本的に読み書き会社ができず、苦労が多かったと言います。1569年には、古都のスペインを離れ、今や古代通勤の国になります。1570年から戦争があったので、やむなく兵隊として戦いに行くことになりましたが、ここで兵器は落とせます。1571年のイランとの敗戦で左手を失ってしまいます。ただ、兵士にとって手の損失は重大です。1575年にようやく戦争が終わって、帰国しようとしますが、さらに兵器が襲います。帰国中で敗北に襲われ、捕虜になってしまいます。その結果、アルゼンチンで生活を送ることになります。まだまだ兵器は続きます。1580年には、入隊されたため、5年間の奴隷生活が終わり、ようやく古都スペインに帰国できました。1584年には、18歳の年下の女性と結婚します。すぐ小説が、ガラガラという小説を出版します。その後も一つの作品を書きましたが、文通として、海軍の罰には税金の取り立てを仕事をします。ところが、仕事の会計で大きな失敗をしてしまったため、監督になります。悲劇が終わって、まだ悲劇です。こんな悲劇の多い人生でも生きていけるのですね。そんな孤独中に書かれたのが文通です。悲劇が多い人生だったら、楽観的な文学ができたのかもしれません。この作品が世間に大きく出られ、ようやく生活は豊かになります。あなたの人生はいかがですか。セバンテスの変化の激しい人生に比べれば、私たちの人生は平穏そのものです。電車の車が遅れたことや、遅刻して嫌がらしたことなど、可愛らしいことです。セバンテスの人生に比べれば、大したことはないのです。小さなことに嫌がらしないようにする。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その17、突然のキャンセルを笑顔で受け入れる。友人とは約束があり、約束の場所に立っている途中、友人から電話がかかっています。ごめん、急に用事ができた。急なキャンセルは誰でも不機嫌になります。せっかく会話をして、頼むことで遅刻して準備が終わった後のキャンセルはかなり辛いものがあります。バッチリだった準備は全てがなしです。こんな時に大丈夫、気にしないでと言えるかどうかです。 突然のキャンセルを今までよく言っていましょう。友人は悪いなって急なキャンセルをしたわけではありません。どうしても外せない重要なレクチャーでしょう。近いことを覚悟してドキドキしながら友人は連絡しています。そんな時大丈夫、気にしないでと言われると驚きます。危険になって当然のところで心よく受け入れることであなたの印象が良くなります。その時あなたの人間は向上します。心よく優しくあなたに対して友人は感動することでしょう。実はあなたにとってもチャンスです。突然のキャンセルが入ったことで思わぬ時間ができました。その時間にいつもできないようなことをすればいい。例えば一人で映画を見てはいかがでしょうか。友人と一緒に映画を見ですが、一人で映画もまた違った味わいがあります。読書をする時間にあってもいいでしょう。時間がたっぷりできたので存分に読書を満喫できるはずです。神様が時間をプレゼントしてくれたと思えばいいのです。突然のキャンセルを今で受け入れる。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その18、お風呂に入って汗を流せばそのストレスがリセットできる。人間関係の悩みは誰にもあります。そのストレスは溜めないことが大切です。人間には限界があります。溜め込むといつか限界を超え爆発してしまいます。では溜め込まないためにはどうすればいいのでしょうか。寝る前お風呂に入ればいい。お風呂は何のためにあるのかというと、汗を洗い流すためだけではありません。今日は大変な出来事を一緒に洗い流すためです。お風呂に入ると副交感神経が優位に一日ともリラックスできます。しっかり汗が流れるとき汗と一緒にその模様が出来事も一緒に流れてくれます。時々汗を流すためにお風呂ではなく、天然のシャワーに通っているしまいます。忙しい時にたまにシャワーならまだ上がれます。しかしシャワーの毎日は良くありません。シャワーでは流せれば汗だけでストレスまで洗い流していないからです。お風呂に入らないとそのストレスが翌日に持ち越されます。それもストレスも次の日までシャワーの生活になっている人は、しらずしらずのうちにストレスが溜まっています。お風呂に入っていれば、ストレスが綺麗に流れるうちにリセットされます。そのストレスは、その日のうちにさっぱり洗い流しましょう。一日の終わりには、お風呂に入ることをお勧めします。嫌なことがあったら、そのシャワーではなく、お風呂です。お風呂に入ってしっかり汗を流せば、どんな嫌なことも忘れられます。お風呂に入る習慣があるために、あなたは何度でも立ち直れるのです。人間関係のストレスは、お風呂に入って汗を止めます。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その19、誰でも一度は失敗を犯す。大切なのは反省すること。人間はあるときに腹が立つことがあります。人間関係では良くあることです。一時的な関係のせいで、人に繋がってしまうことがあります。その時は気分が流して、思わぬ発言や行動をしてしまいます。しかし、しばらく経って気分が落ち着くと、自分の知らしたことが急に恥ずかしくなります。嫌がしているときは、自制心を失っている状態です。そんな自分では、自分が知らんとんでもない発言や冷たい態度を取ってしまっています。ちょっと言い過ぎた。冷たくしすぎた。ああ、恥ずかしい。後になり自分の行為に責任します。人間ですから、誰もそういうこともあります。大切なことはその後です。誤りを犯して責任したら、必ず反省することです。誤って関係を修復させましょう。同じようなことが二度と起こらないように自分に誓います。今後同じシチュエーションになっても、自分を抑えることができるようになります。以前も同じことがあったので、脳内で感情や気分を抑制しやすくなります。この繰り返しです。失敗を犯して過ちに気づき、反省することで人間は成長します。誰も過ちがありますから、初めから過ちを避ける必要はありません。大切なのは反省です。これがあれば、過ちがあっても立ち直り成長ができるのです。過ちを犯したらきちんと反省する。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その10、人に優しくできる人は、かつて人に冷たくされた経験を持っている。人に優しくなるためには、人から冷たくされた経験が必要です。人に優しくできる人は、かつて人に冷たくされた経験を持っています。たくさん冷たくされた経験がある人は、それだけ優しくなります。なぜ人に冷たくされた人は優しくなるのでしょうか。それは自分と同じような辛い経験を相手にされたくないからです。冷たくて寂しい気持ちはあったので、そんな気分はさせないよう、人に優しくすることができるようになります。人に冷たくされた経験は、あなたが優しくなるために必要な条件です。決して無駄ではありません。冷たい経験をしたら、自分はそういう行為をしないように反面恐怖していくだけのです。冷たくされた経験をされた分、人には優しくする。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その11、言い訳はごめんなさいと謝った後にする。ちょっとトラブルがあった時に言い訳をしていませんか。電車が遅れた。急用ができた。体調が悪かった。どれも本人に非はない事情です。仕方ない事情があったのでしょう。スムーズな人間関係を行えようとしても、仕方ない事情はいつかどこかで発生します。自分は悪くないと正当性を主張したいところですが、待ってください。言い訳をしてもいいですが、守っておきたいならあります。まず謝ってから言い訳をすることです。相手に迷惑をかけた事実は間違いありません。相手は腹を立てているかもしれませんし、がっかりしているかもしれません。どんなことも最初はごめんなさいと謝ることが大切です。嫌がしている相手はあなたが謝ることを求めるのでよろしい、話を聞く余裕があります。仕方ない事情を受け取って許してくれることでしょう。謝ることで嫌がしている余裕があったことに余裕がないのです。ごめんなさいと謝ってから言い訳をする。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その12、当たり前の挨拶を心がける。おはようございます。こんにちは。こんばんは。人と会うときは挨拶です。友人だけでなく親や先生にも初対面の人にもかける言葉です。何が当たり前の言葉ですね。しかし、当たり前の言葉だけにこの言葉が寝ているとどうしなくなってしまいます。挨拶もできないような人だと思われて人間性を疑われても仕方ありません。また挨拶ができないような不安でも抱えているようなと心配になり接しなくなります。大事な挨拶なんだけど急に雰囲気が悪くなります。当たり前の挨拶を当たり前にすることです。もちろん時は気に入った話や面白い話も大切です。しかし、それ以上に大切なのは当たり前の挨拶です。当たり前の挨拶を当たり前にすることです。当たり前の挨拶を当たり一緒に仕事をしている同僚とは一緒にいる時間もなく、お互いのことを知っていると思っています。同じ職場で同じ時間に同じ仕事をする同僚を見せる同僚や態度はいつも同じです。毎日会っているし、一緒に過ごしている時間もないため、相手のことを知っていると思います。しかし、そう思うのは早いだけです。知らないことはたくさんあります。そのくらいのことで人を判断されては判断されたらかまいません。ある会社で社員旅行がありました。すると、それまで何が社員同士の結束が急に強くなりました。社員旅行をすることでお互いの意外な一面を知ることができたからです。普段の会社では見せないような発言や行動がその人の深い分です。社員旅行を楽しむことで共通の思いであり、関係は良い機会になりました。以下、一緒に過ごした時間がなくても、知らないことはまだあると思うことです。毎日顔を合わせる職場でも共演者は見せない人間関係である場合が多いです。しかし、一度でも社員旅行を経験すると、普段は見せない社員同士の顔や態度を知ることができ、相手を深く知ることになります。たった一度の社員旅行でもその効果は大きいです。短い時間にも変わらず関係が深くなります。家族関係でも同じです。毎日顔を見合わせようと、お互いがよく知っているようで、実はまだ知らないことがたくさんあります。一度でも家族旅行をすればいい。両親の焦っている状況や子供の感想の中には垣間見えることでしょう。お互いの意外な一面を知ることで、より深く相手を知ることができます。もちろん、共通の楽しい思いでもできますが、家族としての意識も強くなります。もし、あなたが付き合っている恋人と関係が万年化しているなら、一緒に旅行しましょう。お互いの意外な一面を知ることで、実はまだ知らないことがたくさんあります。一緒に旅行して、お互いの意外な一面を知ることで、相手を深く理解することができるでしょう。不安存在している状況対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その14、態度が悪いと反抗したくなるのが人間。狭い道を通っている時に対向車がやってきました。狭い道なので脇に寄ることはできません。どちらか一方が引き下がるか道は出る必要がありません。こんな時にあなたならどうしていますか。お前が道を歩くと強い態度に出ていませんか。クラッシュも出して安い態度になっていませんか。確かに相手の車の方が道を歩きやすい状況の時があります。しかし、偉そうな態度をされると普段は冷静な人でも対応するでしょう。態度が悪いと反抗したくなるのが人間です。安い態度のため相手はあなたたち道を歩きたくなります。お互いがクラッシュも出し合い、たわないことで衝突します。問題は態度です。頭では後ろに下がって道を歩いていても態度が悪いと反抗したくなります。無効するのが人間です。態度は重要です。ぶつかりそうになったら譲るという癖をつけることです。そういう態度が重要です。相手に対して優しくなる態度は嫌がしている相手の態度を言われます。優しい人としていると優しい気持ちになるように譲ろうとする態度があると相手も譲ってくれるようになります。対人関係はスムーズになります。お先にどうぞというのは言葉の問題ではなく態度の問題です。アメリカにはベリーファーストという習慣があります。部屋の中に入るとき男性が飛び回って女性に譲ります。そういう優しい態度が真摯にさせます。だから、持ってます。あなたの生活にはどれだけ譲るがありますか。譲ることの状況でもないと思うのではありません。アメリカのベリーファーストのように譲ることの状況でなくても譲ります。態度の問題なのです。譲ることの状況でなくても譲る。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その15、相手が作業する場合を無理に作業としない。人間関係ではくれてはいけない禁断の笑いがあります。何が禁断の笑いなのかは人それぞれです。まず、わかりやすい例を挙げれば、そっている笑いです。相手が太っている人は太っている笑いは出さない方がいいでしょう。気にせず笑いに関する人はないですが、やはりコンプレックスを抱えている人もいますから、不安にされるのがならです。顔気になる笑いながら、その笑いも触れない方がいいでしょう。手に大きな手もあっても、聞かないことです。大手の目ではある程度は想像がするものです。さて、難しいのはここからです。前もって笑うものがいいですが、笑わない部分があります。見るものがすぐ笑いますが、特に見ないものは厄介です。その一つが相手のことです。過去は目に見えないからこそ難しいことです。もしかしたら過去にいじめられた経験があるかもしれません。幼い頃に親から 心をなくしているかもしれません。何か不安を背負っていることもあるでしょう。それは見た目ではありませんから難しいことです。禁断の笑いを避けたくても見ないからこそ難しい。一つ方法があります。話をしているとなんとなくではありますが、話を避けたらずになるはずです。つまらなそうな顔や笑いを変えたりするならば敏感に感じることです。そこには何か触れてはいけないことがあるような敏感なセンサーで気づきましょう。たとえ気になったとしても何か隠しているが、気になる。もっと突っ込んで聞いてやろうと思うのはよくありません。気になる気持ちがあっても相手から話をするまでそっとしておきます。むやみに掘り下げて下げようとしないことです。人間には誰しも一つや二つは触れてはいけない禁断の笑いがあります。そういう状況を感じ取って触れないようにする努力が必要です。相手が嫌な笑いは敏感に感じ取って気になっても下げるのはやめる。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その魅力、すべての人には面白い部分が必ずある。学校の数には人気者と言われる人がいます。そういう人の周りにはいつもたくさんの人が集まります。面白い人に人が見られるのはどこでも共通です。一方、クラスには人気のない人も一人がいます。そういう人は誰も友人がいないので一人で寂しそうにしています。人気がないので観光に慣れています。しかし、すべての人には素晴らしい部分があります。ただ、初めから面白さを発揮している人と隠れている人がいます。そういうものです。人気のない人には隠れた面白さがあると逆に考えましょう。その面白さを見せる力を見せたとき、あなたの対人関係は大きく変わります。私はすべての人はダイヤモンドの原石だと思っています。生きているからには輝きがないはずがありません。面白くない人こそ可能性を秘めています。初めから輝いている人もいれば、未来から輝き始める人もいます。ダイヤモンドと同じです。人気のない人に話しかけることで相手の可能性を引き出し、面白くないので会話を見せ続けています。無口で面白くない人も必ず意外な面白さがあります。ただ、表現していないだけです。面白くない人だから、決めつけて話をしないといつまで経っても面白さを発見することはできません。あなたが発見すればいい。その開いた可能性を見せるのはあなたの仕事です。その意外な行動があなたの対人関係を奪うことができます。話をしないから面白くないだけであって、話をしてみると面白いことは一つや二つ出てきます。変わった話し方をしたり、意外な面に詳しかったり、特殊な感性があったりします。人気のない人は人と会話をすることが少ないので、自分でも可能性に気づいていないだけです。最近関係のストレスが小さくなる30のスキル。その10な、人に囲まれている環境はそれだけで幸せ。あなたの身近にいる友人は友人でありながら、実は家庭教師です。友人とはいえ、嫌がらせることもあるでしょう。そういう時は自分の人間性を変えるチャンスだと思ってください。思い込もうとするのではなく、事実としてそうです。1920年にインドで狼と共に暮らしていた子供2人が発見され、話題になったことがあります。あなたとカナダです。幼少期は狼に育てられていたため、人との関わりはありませんでした。そのため人に発見された時には話すこともできず、歩くときも両手足の4本を使っていたといいます。食事をするときもインドの人間に置かれた参加を近づけて食べていました。情緒の不安定で痛みを表現することも狼のようになっていたといいます。狼に育てられたので狼のようになってしまいました。人間は人間の中で成長します。人の中で成長してこそ人と話しかけられます。人として生きる人には感動や個性もありません。多くの人と触れることそのものが伝統やに成長です。そういう意味で今あなたの周りにいる両親、友人、先生だけでなく全ての人が先生です。全く知らない人知らずの人もあなたにとってプラスしかありません。家庭教師です。人間らしい行動を発言、態度だけでなく時には新しい出来事も与えてくれます。その全てが伝統やに成長です。今自分が人間に囲まれて生きているという幸せに気づくことです。人間というのは人の間と書きます。人間が人間でいるのは人の間にいるからというまさにそれなのです。人の間にいることの幸せに気づく。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その18、どれほど自分にしても人の間に節約に成功する人と失敗する人がいます。その違いは節約できたかどうかの結果ではありません。節約して以前より幸せになれたか失ったかです。節約に失敗する人はあらゆることを節約します。食費、光熱費はもちろんのこと、交際費も徹底的に削ります。すべて節約してあらゆることに決心になります。もちろん友人に置いておくこともしません。ここができません。自分に対してはどんなに決心でも構いません。生活の無駄な食費を抑えることになり、身も心も必死になるため生活な行動をします。不倫の人が食費を削ることでダイエットできればなお健康的です。しかし、他人に対して決心になっては怖いです。他人に決心になった人は節約は成功しているようで、実は大失敗です。そこで友人を失っては幸せもなくなります。友人関係だけでなく全ての人間関係が悪化します。あなたは助けてくれる人がいなくなり、周りに人がいなくなります。それが不幸人間はどんなことで幸せを感じるかというと、人とすることで幸せを感じます。人と話したり、笑ったり、同情してもらったり、協力してもらったり、されることです。幸せは相手がいただくものなんです。他人に対しては、決心ならないようにする。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。その19、違う、間違っていると口にしない。人間には共通の歩みを持つことがあります。違うと間違っているということです。この2つは発言を安全に指定することです。このことを耳にすると、心も体も反応を示します。体は緊張して笑い、心は窮屈になりがちします。誰でも自分の発言に対して違う、間違っていると言われると、いい気持ちはしません。がっかりしたり、嫌がらせします。自分の発言を指定することで、人間性まで指定されているようなマイナスの印象を受けるからです。認めてくれない人を感じ、人間関係が崩れます。違うと間違っているということは禁句です。しかし、あなたはこう思うでしょう。言いたいことは分かった。しかし、やはり賛成的な意見があるではないか。確かにその通りです。その時は違う、間違っている、今の表現の作業をすればいい。言い方によって受ける印象が変わります。変わった考えですね。難しい考えですね。理解するのは難しい話ですね。やまにした表現ではありますが、相手の意見には賛成的な意味は感じ取れます。言葉を上手に使う人になりましょう。些細な表現の違いがあなたの人間関係を大きく変えるのです。完全に指定することが分かる。相手関係のストレスが小さくなる30のスキル。その30、気持ちよく出会いの挨拶を交わすことで気持ちよく会話ができることでしょう。しかし大切なのは出会った時だけではなく、笑いは同じです。笑い方には感情悪い笑い方と感情の悪い笑い方があります。感情悪い笑い方はいつの間にか消えていなくなることです。無言で挨拶もなくいつの間にかいなくなります。誘拐でもされたことも一貫になります。また笑える時にさようならというのも同じです。二度と会わないような印象を受けてしまうからです。では気持ちの言い方はどんなものでしょうか。また会うことを予感させる笑い方です。例えば今の言葉はいかがでしょうか。また会いましょう。また今度、後で電話します。次に会うのが楽しみです。しかしまたお会いしましょう。笑いながらも次に会う約束をしています。こうした笑い方はしていてとても気持ちいいです。悲しい数悪いやりも変わらず、不思議と嬉しい余韻などに気持ちよく笑います。また、ああいうことを予感できるからです。あなたは人と笑うときにどんな言葉を使って笑えていますか。気持ちの言われ方ができる人は人との関係もスムーズになります。また、ああいうことを予感させる笑い方をしましょう。また、ああいうことを予感させる笑い方をする。対人関係のストレスが小さくなる30のスキル。まとめ。その1、嬉しくなくてもいつも見込むとする。その2、誰でも間違いがあると大らかに構える。その3、悪くなくてもこちらこそごめんねと謝る。その4、きちんと相手を読んでありがとうございますと言う。その5、残り時間の興奮に変える。その6、相手にとってほしい態度を自分から先に取る。その7、議論は相手の話を理解してから返事をする。その8、自分でできることは自分です。その9、ないじゃないか。だから面白いと考え受け止める。その10、人とぶつかった時はごめんなさい、大丈夫ですかと話しかける。その11、すべての人は宝石だと思う。その12、ご主人に迷ったら叩き込みする。その13、友人にプレゼントを受けるために働いてお金を稼ぐ。その14、他人を喜ばせるためにお金を使う。その15、意見がうるさいそうな時はないこと、そういう意見もあるねと吸収する。その16、小さなことに嫌がしないようにする。その17、突然の感性を笑顔で受け入れる。その18、人間関係のストレスは奥に入って汗と共に洗います。その19、過ちを犯したらきちんと反省する。その20、冷たくされた経験をされた分、人は優しくする。その21、ごめんなさいと謝ってから言い訳をする。その12、当たり前の挨拶を当たり前にする。その13、まだ知らない相手の一面があると思う。その14、譲ることの状況相手が嫌な笑いは敏感に感じ取って気になっても下げるのはやめる。その16、面白くない人にこそ話しかける。その17、人の間にいることの幸せに気づく。その18、他人に対しては手品ならないようにする。その19、完全に指定することは下げる。その30、また会うことを予感させる笑い方をする。